質問は増上マンとは何かと。増上マンとは何かと。清水さん、増上マンって何ですか？
増上マンとは、悟りを開いていないのに、悟ったとうぬぼれる、慢心です。
どうしてそんなうぬぼれが起きるんですか？
まあ、どうしてもね、悟った風に見せたいし、また思い込みも実際ありますけれども、まあ、今まで経験ないこと、あるいは神秘体験をするようなこともありますので、それで思い込みで悟ったと思う場合もあります。
なんでそんなうぬぼれが起きるんですか？
なぜ起きるかですか？
なぜ、
まあ、一番根本は無明からなんですけども、
なんで悟りを開いたとうぬぼれるんですか？
まあ、本当の悟りを知らないからとも言えます、
うん、なんで悟りを開いたとうぬぼれるんですか？ええ、なぜか
と。
一般論です。なぜ悟りを開いたとうぬぼれるんですか？
まあ、私たちは存在価値が低いので、存在価値、まあ、比較して、高い方に自分の我をつけたいと。悟ってないというよりも悟っているというのが価値があると、こういう思いが、こういう分別心が私たちはもともとありますので、無明から分別心が起きてきますので、それで比較する心という、比較する心が起きて、まあ、こういう心になると思います。
比較する心が、なんで問題なんですか？なんで増上マンの人に大乗の教えを、ね、教えてはいけないんですか？
あ、そういう内容だったんですか？
そういう内容ですよね。そういう内容ですよね。なんで増上マンの人に大乗の教えを教えてはいけないのかっていう、ね、大乗に入れますよっていう話をしたら、そんなこう、ね、教えてはいけないと、増上マンの人が聞いていたら、ね、よくないと、なんで
その方は、実際悟り開いてませんから、もう自分は完結してますので、もう私はこれでもう悟ってもう終わったと思ってます。でも、まあ、その人は悟ってませんから、利他の気持ちがあんまりないんですよね、多分ね。
いや、そんなことないですよ。大乗を開いてない人でもね、私は利他の気持ちがいっぱいあるというふうに思ってるかもしれないじゃないですか。
まあ、ならば解いてもそんなに嫌がることはないと思う、跳ねつけることはないと思いますね。まあ、どういう、まあ、これ思い込みの人でもピンからキリまでありますから、どういう人かにもよると思います。
なんで増上マンの人にリタを解いちゃいけないんですか？なんでここですよね、問題は増上マンの人に、増上マンで悟りを開いたとうぬぼれてる人、悟りを開いたとうぬぼれている人に、どうして利他の教えを、ね、 教えてはいけないのかと。お母さんどうしてだと思います？なんで、なんで悟りを開いたとうぬぼれているね、うぬぼれている人に大乗の教えを伝えてはいけないの。どうして、どうして京都さん、
なぜなんでしょうかね。
なんで大乗のね、増上マン、増上マンの人ってどんな人、具体的には、
まあ、自称信心欠如している人ですね。例えば浄土真宗ならば、
うん、
私はまだ救われていないのに救われましたと、うん、喜んでる人、
うんうん、その人がどうして大乗の教えを知っちゃダメなんですか。
どういう弊害があるんでしょうか。
よく見てください。その増上マンの人ね、増上マンの人ってどんな人かって。増上マンの人、
まあ、まだ自理が満たされてない人ですね。真実から言ったら
増上マンの人ってどんな人。増上マンっていうのじゃあ、増上マンの人と増上マンじゃない人ね、増上マンではない人の違いはどこに。
謙虚さがあるかどうか。
増上マンの人と増上マンじゃない人との違い、どこが違うんですか。
今私の答えはどうですか。
増上マンと、増上マンの人と何が違う。増上マンの人と増上マンじゃない人との違いは。何が違う。何が違う。増上マンの人と増上マンじゃない人との違いは。うん、
決定的な違い。
決定的な違いがある。
私は謙虚さだと思ったんですけど。
違う。謙虚さっていうのも、増上マンの人はヒゲマンになるから。だから増上マンの人と増上マンじゃない人との違い。なんで増上マンの人に大乗を教えてはいけないんですか。大乗を教えて、まあ、分かりやすく言えばね、ね、分かりやすく言えば、増上マンっていうのはある団体の講師部みたいな人です、ね、ある団体の講師部、ね、みたいな人に、ね、 利他を教えてはいけない。
だでもあのその、ね、方々はもう利他を実践しているという自負心もあると思いますよ。
うん、その利他はね、利他どころじゃなく極悪だと。だから悟りを開いた人に、開いたとうぬぼれてる人にね、伝えてはいけないと、こうなるわけ。なんで何が問題ですか ね、ある団体の講師部の人にね、大乗を教えることは良くないと。良くない。どうして？どうして？ね、講師部、まさに講師部の人。講師部って仏法を伝えることが仕事の人。仏法を伝えることが仕事の人に、ね、その人は増上満の人。間違った教えを広めるからじゃないんです。そうそうそうそう。なんで苦しめるんですか。利他って何？利他。利他。増上満の人が考える利他って何？違う。
他の押し付け。
増上満の人が思う利他。モーリー分かります？増上満の人が思う利他。
誰か何かをしてあげる。
もう違う。
間違った教えでも信じ込んで教えとる。
もう違う。何が問題なの？増上満の人がする利他。
自分の自己を満たす
ためにじゃない。うん、違う。増上満のする人の利他。
表面と中身が違うんだよ。
増上満の人と増上満じゃない人、ね、の違い。何が問題なの？そうです。だって悟りを開いたというところに立ってるわけ。ね、まあ、分かりやすく言えば、例えば増上満の人が整理を進めると。もっと私は整理というものが分かっている立場から、ね、整理をしなさいっていうふうに進めると。
できるところに立って。
できるところに立って進めると何が問題なんです
か？相手からそういう見下されてるように
感じる。うん、見下されたように感じる。ね。でも見下されてるけど、相手は講師部だし、分かっているところに立って言われてるから。これはね、悟りを開いたとうぬぼれてる人が人に勧める場合はね、ね、人を動かすためにやってる。もっと言うとね、正しいことを言えば、人は従うと思ってる。もっと言うとね、相手の悪いところを指摘すれば、相手は直してくれると思う。こんなところが間違ってるっていうふうに言えば、相手はここが間違っていたんですか、すいませんっていうことで直してくれると思う人を増上満っていう
んだ。なんでだ、そうなの。
ね、相手の間違いを指摘したら相手は直してくれる。だって相手は間違ってんだ。 ね、それは自分が分かっている立場に立たないと言えないでしょ。例えば増上マンの人っていうのはね、自分が悟ってる立場に立ってるわけ、自分が分かってる、できているっていうところに立ってるわけね。例えば清盛さんがの姿を見てね、なんだあのやり方は、こんなことはおかしいじゃないかと、ちょっと清盛さん清盛さん、これはおかしいですよって言ったら、清盛さんがへへへね、私が間違って割れました、これからは正していきますとね。そうならなかったとしたらね、もう毛利にね、清盛さんってあんなおかしいところがあるのによく講師としてやってるよねと、そう思わないとかっていうふうに言うと、でその毛利がね、そうですねそうですね、そうでしょそうでしょ、ね、そういうところを直してほしいんだ、ないですか。後輩のこういうところが間違ってる、後輩のくせに指摘してるのに反感を持つ顔をした、俺だってこういうところを通ってきた、そこははいと従うものじゃないか、こういうの増上マンって言うんです。増上マンっていうのはね、増上マンって人は悪いところを指摘したら直してもらえると思っているところにあるんです。増上マンの特徴っていうのは、だって悟りを開くっていうことは、悟りを開くっていうことはね、頭であ分かったって言って開けるものじゃないの。でもこの人は頭で分かったっていうのが悟ったっていうことだと思ってるわけ。頭で分かった、分かったならね、分かってできるならね、ね、できると思い込んでるから、だからこの人が、ね、間違ってるっていうことを分からせたら治るものだと思ってる。ね、例えばこの人はね、権力者のくせに間違ったことをやってる、私が分かりやすくこういうところが間違ってるよと教えてあげれば、この人は、ね、自分の間違いに気づいて直してくれると思う。それなのに間違いを正しく言ってるはずなのに、権力を振りかざしてお前の方が悪いって言って自分をね貶めていくなんて理不尽すぎる、ね、こういうのを増上マンっていう。こういう人に大乗を進めるとね、人を教え導くことがいいことだってなるわけ。教え導くっていうのはね、自分が例えば5年先輩だとしたらですよ、ね、おいこれは間違ってるぞ、多いとは言わなくてもね、ここが間違ってるよと教えてあげて、ね、そしたら直すと。直さなかったらね、腹が立つ。こういうのが増上マンって言うんです。あなたに間違いを指摘してるのに、なんで直さないんだ。 よくも俺をバカにしてくれたの。これは増上満徹。
人が直さなくても別にこう何とも思わない。
増上満じゃなかったらね、うん、何とも思わない。ね、増上マンっていうのは自分ができているところに、できているところに立って、できているところに立ってね、そしてできてない人を見下して教えてやろうっていう気持ちなの、ね、この見下してるって気持ちがなくても、増上マンの人ってのは無意識のうちに見下してるわけ、ね、だから見下している人に教えてあげてるのに、その注意を聞いてくれなかったとしたら、その人から見下されてるように感じるんです。だから腹が立つんです。せっかく教えてやったのにってなんです。ね。だからこの人が、例えば僕が権力者になればなるほど、ね、権力で言うことを従わせることができるんです。だってそうじゃん、清盛さんのこの間違いは正してあげないと大変な問題になると、人を苦しめていると、正してあげなくちゃいけないっていうことで、間違いを指摘して、それができなかったら徹底的に責めるわけで、そうやって言うことを聞かせているね、のがリーダーだと思ってるわけ。
ある履き違えてるんですね。本当のリーダーじゃなくて、ま、リーダーを間違ってるっていう。
リーダーを、だからリーダーを間違えてる。リーダーっていうのはね、リーダーっていうのは人を教え導くことだと思ってるわけ。教え導くっていうのは、私ができているところに立って人を教え導いていくことがリーダーだと思ってるわけ。ね、ある団体の講師部っていうのはね、こう人を導いていく姿がかっこいいじゃないですか。ね、人を導いていく姿が、分かんない人にこうだよって教えてあげて ね, ね、それが聞かなかったらなんで聞かないんだっていうことで注意して言うことを聞かせる姿がかっこいいじゃないですか。でもこういうのはリーダーとは言わないわけ。こういうのを仏教では正太って言うんです。
似て非なるものですね。
ね、増上満の人が利他をすると煩悩がどんどんかきたてられるんです。そして導かれた人も煩悩がどんどんかきたてられるんです。いいよ、僕もね、人集めのためだったらね、増上満の人に仏法を伝える、これが一番いい。例えばね、僕がね、ね、深堀さんにね、仏法を伝える。そうするとね、何もう仏法何年聞いてる、10年以上、10年以上聞いてる、リタをしない。それでもあなたはね、仏法者のつもりですか。リタをしていきなさい。リタをすることによって、ね、人を幸せにする。人を幸せにすることは、何よりも素晴らしいことじゃないか。やりましょう。情熱を持って言うと。そうするとね、この情熱を持ってやっている僕の姿に感化されて、かぼりさんが伝え始める。僕と同じように、相手を否定して。ね。そうするとかっこいいでしょ。この何がかっこいいかって、相手をこう、ケチョンケチョンにしていくことがかっこいいわけですよ。しかもそのケチョンケチョンにしていることがリーダーだと。仏法を伝えているこの立場に立って、そんな増上満の人がね、先ほど話したような地蔵のような 仏法の伝え方があるんだね、相手に対してね、私は何も知らない、そんなことやれるかと俺の分かってること、知恵の全てを徹底して相手を感化させるね、歯じゃ、これこそね、歯じゃ検証せざる者は仏弟子にあらずって言われるんだ。覇者ですよ、覇者。権力者が、何権力者、権力者といえどもね、真実を徹底するのが仏法者のやることじゃないですか。堂々と立ち向かってね、ここが間違ってますと、あんたそれでも人間ですかと、こういうふうにね、言ってきなさいと。そういうことをかっこいいって思う増上マンの人は。
なんかめっちゃ手余っ
これを増上マンって言うんですよ。増上マンの人は、増上マンの人はね、増上マンの人は煩悩を満たすために利他をするよ。しかも相手のためだ。じゃあ自分の煩悩を満たすためにやってるから、相手のためじゃないよ、自分の煩悩を満たすためにやってる。でもかっこいいんです、覇者してる姿。だからさ、増上、僕は増上マンの人だったね、さっきの話だったらね、泣き寝入りしていいんです。泣き寝入りなんて絶対しちゃダメですよ真実を伝えるんですこうなるんです、こういう風になるんですね。いいですか、増上マンじゃないっていうことはね、利他をする側がね、何度も何度も折れないといけないの。自分が 100% 正しくて相手が 100% 間違ってるのに、相手に対して折れてごめんねって言ってあげなくちゃいけないの。それがリーダーっていうの。だってリーダーって子育てだから。でも増上マンっていうのね、増上マンっていうのは5歳の女の子に許してください。もう間違いは犯しませんから、昨日の間違いは直して、今日はできるようになりますから。ね。もう遊びなんていうアホらしいことはやりませんから。どうか許してください。ね。それとやってることが一緒なわけ。間違いを正せば人は変わるって思ってるんです。ね。根本的に思想的なものが一緒なの。増上マンの利他。増上マンの人は、ね。相手の間違いを徹底的に責めることによって、相手は変わると思ってるんです。
なんでそういう思考になるのか、ちょっとまだ出てきて
ない。なんで、なんでそういう思考になるのか。だって、ね、教えてあげるっていうことは、自分が上だっていうことになるわけ。で、煩悩でやってるから、煩悩っていうのはね、煩悩が満たされないと腹が立つの。で、腹が立つことは、全部あなたが悪いっていうことにするわけ。せっかく俺が教えてやってるのに、なんでやらないんだ。お前が悪いんだ、俺を怒らせるお前が悪いんだってなる。
うぬぼれてるから、
でも増上マンってね、自分できているところに立つわけ。できているところに立ちたいから利他をしてるんです。
そこは分かります。自分ができているところに立ちたい、
できているところに立ちたいから。できているところに立ちたいっていうのは、人と比べて自分が上ってあることとかね、自分が認められてることとか、自分が得してるかっていうことが問題なの、ね、 それが満たされないと、満たされないと、ね、その、自分が見下されているように思う。
見下されてる。できないなら、うん、できない人がいれば、自分のが上じゃ、やっぱり上だよなってふうになる、なんだなって見下されてる。
じゃあ、だから、自分の言うことを聞いてくれないことが許せない。だって許せないっていうのは、俺が教えてやってるのになんで聞かないんだ、ね、あの5歳の女の子だったら、俺がお父さんが教えてやってんの、なんで言うこと聞かないんだ、なんで間違えるんだ、なんで遊ぶんだ、許せないってなる。俺が教えてるときは当然正座だろ、真剣に聞くだろう、とこうな
る。いや、そこはそこで分かるんですけど、で、ただ、前からそういうふうになっちゃう理由がちょっとまだ
分
か
る。はい、満っていうのはね、満っていうのはうのぼれじゃないんです。満っていうのは、人と比較して、私が上、あなたが下っていう心なんです。この人だから、増上マンの人はね、人と比べて自分が上じゃないといけないんです。自分が同じ目線とか相手を上に立ててあげるとか、こういうことができてないんです。
言うこと聞かないと見下されたように思えるのがなぜかが分かんないですけど、
だってね、自分が相手に対してやったことが思い通りにならないと跳ね返ってくるから。だから自分は見下してるから、見下されてるように感じる。思い通りにならないだけで。跳ね返るんです。自分のやったことが。
相手はこっちは尊敬してないから、全然言うこと聞いてくれない。
そうそう、そういうふうに思うんです。俺のことバカにしてるから聞かないんだと。よくもまた俺のことバカにしてくれたなっていうことで怒る。ね、
親が
増上マン、増上マン。だから増上マンっていうのはね、その子供っていうのは親の言うことをちゃんと聞くものだっていうふうに思ってるってことです。それが子供のためだっていうふうに思ってる。子供のためだって言って親のエゴを押し付けることを増上マンっていうふうに言われる。育ててないんです。育てるっていうのはできないことをできるようにするまで見守ってあげるっていうことが必要なんですよ。人には。ね。でも増上マンっていうのはできない時にできない相手を責めればできるようになっていくっていうふうに思ってるわけ。ディタっていうのは本当にできない相手をね、できないんだとまず認めないといけないんです。で、どうしたらできるか、できるようにするか。で、そのためには、何度も私が折れていくしかないってなの。これがリタなんです。相手を変えるっていうことはね、相手の間違いをね、責めても変わらないんです。でも、増上マンっていうのはね、増上マンっていうのは、相手を育てるつもりがないわけ。自分の正しさを証明したいだけなんです。自分は間違ってないことを、自分は上だっていうことを証明したいだけなんです。 相手を育てようと思ってないんです。だからできているところに立って相手を見下して、相手を悪者だとか苦しんでいるものだとかしてね、あなたのことを例えば心配してるとか、こういうふうに言うわけ。心配してるんじゃないんです。もう肌からあなたは苦しんでるものだっていうふうに決めつけてる。これを増上慢って言うんです。相手をできてないものだとかね、できてる私が見守ってあげなくちゃいけないとか、こういうの増上慢って言うんです。違うんです、ね、私もできてないんです。ね、あなたより先輩かもしれない、あなたよりも何年もね、何十年も長く生きてるかもしれない、でも私もできてないんです。ね、だからもしあなたと同じ立場となったならば、私もね、あなたと同じことをしてしまうだろうっていうふうに思ってないんです。親鸞聖人が去るべき豪縁を催せばいかなる振る舞いもすべしと、ね、こういうふうに言われた心がわからないんです。そうだな、あなたの気持ちわかるよ。その気持ちがわからないっていうのが増上慢。あなたがしゃあね、例えば思い通りにならないとかね、言うことを聞かないとか、悪いことをやってるとか、いやでもそうだよね、あなたと同じ立場になったらそういうこともやっちゃうよね、そうだよ、人間だからやっちゃうよね、そういうふうに思えない。人間として見てない、増上慢の人、相手を悪者として見てるんです。苦しんでるものとして見るんです。例えばある団体がね、一般の人たちをみんなね、みんな苦しんでる者たちだというふうに見る。苦しんでると決めつける。こういうの増上慢って言うんです。だから私が伝えなくちゃいけない。こういうの増上慢って言うんです。違うんですよ。私もあなたも同じ人間なんだ。そこに立つんです。だから増上慢の人が仏法を伝えるとね、煩悩をね、かきたてるような人がどんどん増えていくから、煩悩から離れるのが仏教なのに、煩悩をかきたてるのが仏教になっちゃうから、だからやめさせてるわけ。でもある団体だとね、ある団体だとそのね、煩悩をかきたててもてでもね、煩悩を利用してでも利他を伝えることが大事だっていうふうになってるから、だから講師部からね、一般の会員からね、みんな煩悩まみれになっていくの。煩悩から離れられなくなるので、煩悩から離れられないから煩悩は変わらないっていう教えになっちゃってるわけ。煩悩から離れるのが仏教なんだけど、煩悩をかきたてていくの。その一番のもとはね、やっぱり人を育ててないの。育てるまでね、そばにいて見守ってあげてないんです。ああそうだな、私もこういう時期があったな、こういうことができないことがあったな、その時に待ってもらったなっていうのがないんです。だから人を待てないんです。だから増上慢の人に仏法をね、仏法を伝えなさいとかね、利他を進めなさいっていうことをね、そういうことを進めないわけ。分かっていただけたでしょうか。はい。